では引き続き受動意識仮説よりお話を引用していきたいと思うんですけれども、これからのお話はかなり重要なメッセージになってきます。で、これからお話しすることは、ちょっと複雑かもしれないですけれども、なるべく詳しくお話ししていきたいと思いますので、よく理解していただけたら幸いだなと思っております。で、今からお話しする話は、私たちの、重要な脳のメカニズムの話になってきます。今までお話ししてきましたように、私たちの私と思っているものはすごく意識は受動的であるっていうことなんですけれども、ここをもうちょっと全体的にお話ししてみたいと思います。ニューラルネットワークって神経回路、回路網ですね。何回もお伝えしましたけど、このように神経細胞が働いている脳の神経回路網ですね、これを一つ一つがこうモジュールのようになっていて、それを小人があたかもいるかのように一人一人が自律的に分散的に働いているっていうお話までしてきましたけれども、これら の, ニューラルネットワーク、無意識の小人というふうに言い換えて分かりやすくお伝えしてますけれども、無意識の小人たちが、処理を行っているわけですね。それを、無意識、ここが無意識の場所という感じなんですけれども、この無意識の小人たちがもうそれぞれ連想ゲームを行ってるみたいな形なんですね。で、もう一回ちょっと分かりやすくさっきの図説をお見せしたいんですけども、こんな感じですね。小人たちがこうだこうだこうだこうだって一人一人が何かを話しているのが連鎖反応的にこう処理を行っているっていう場所ですね。で、知的処理、情動、感情、あとさっき言った意図、意思みたいなところの処理が今度ここで行われているわけなんですけれども、ここが処理するためにはどういう関係性が他にあるかというとですね、私たちの中には記憶っていうものがありますね。エピソード記憶、朝起きて例えば歯磨きしてとか、ご飯食べてとか、どこどこ出かけてとか、ストーリー的に日記的に記憶しているもの、あと意味記憶、これは例えば、鉛筆ですとかテーブルですとか、そういった記憶、あとは非宣言的記憶ってちょっと難しく書いてありますけど、そうですね、こう表記できないような体で覚えるみたいな感じの記憶の部分ですね。これらのことを、内部モデルっていうふうに、まとめて表現しているみたいなんですけれども、ここが私たちの内部にもちろん記憶というところがあります。あと私たちがこのニューラルネットワーク、無意識の小人たちが処理を行うときに重要な関係性は外部との関係性ですね。私たちの体だったり、外界のものですね。で、これらのものが記憶だったら、想起という形でこの中に入力されていくわけですよね。あと外部のことは全て知覚するという形でこう入力が行われているわけですよ。ここで小人たち、ニューラルネットワークが処理を行って出力をしていくわけなんですけど、言葉、言語だったり運動、行動という形で外界に反映されていくわけですよね。出力されていきます。そして、 記憶とか学習っていう部分においてはこの部分にまた戻っていく、こういうふうにくるくると入力が行われて処理が行われて出力が行われてっていう、このようなくるくるくるくるした回路の中で私たちの脳が働いているというふうに言えるわけです。そしてですね、さっきまでの説明ではこの、無意識の小人たちの処理のすべての集約された答えをこういうふうにはいどうぞという感じでこう与えられてというか献上されたような形で受動的に受け取っているものを意識というふうに説明してきましたけれども、意識っていうのはもう一回言いますけれども、無意識の小人ニューラルネットワークの処理を実はエピソード記憶するために、まあ必然性から進化的にできてきたものっていうふうに、この受動意識仮説では説明しているんですね。でエピソード記憶、まあ私が朝起きてどこどこに行って何々誰々とお話をしてどうしてこうしてっていうふうにエピソード記憶するためには、私っていう個人的な体験に変換する必要があって、まあ意識っていうのは変換してするのに必要十分なものなんですね。そして意識っていうものが、私がそのようにしているっていうふうに感じるときに、感っていうものが必要になってくるんですけども、それをクオリアっていうふうに言われてるんですね。もうありありという感じる質感のことっていうふうに言われてます。なので私がもうありありとこう感じているっていう状態がないと個人的な体験にならないんですよね。なので意識っていうものは、まあ私がという私であり、ありありと感じているクオリアというふうにも言えるわけなんですよね。でこのクオリアっていう言葉ちょっと難しいかもしれないですけど、これから割と多用していくと思うので、私が夕日を見ているっていうね、例えばわーって真っ赤な夕日を見ている時にわーっていうふうにこう質感をありありと私が感じているわけですよね。まあそれが意識とも言えるわけですよ。でクオリアっていうのはそのありありと感じる質感、まあ感じ感っていうものなんですけれども、まあ今までの話の中に不安感とか幸せ感っていうものをまあ話してきましたけれども、まあ不安感っていうのはまあ無価値感から出現してきているような感かもしれませんけど、私たち人間がやっぱり求めているのはこの幸せ感という質感をありありと感じながら生きていく、それがまあ喜びなわけですよね。でもうお分かりかと思うんですけれども、意識っていうのは無意識の小人たちの処理を受動的に受け取るっていう話をしてきましたので、なので不安感っていう感も無意識の小人たちがニューラルネットワークが処理した暁に勝手に出てくるものだし、逆に言うとどうこうしようとしてもどうにもならないものでもあるんですよね。どうこうしようとするとかっていう処理が行われてるだけで、どうこうしようとしているっていうものを私という、つまり意識が受け取ってるだけってことになっちゃうわけですよね。それが勝手に起きている状態なわけですよ。で幸せ感はどうこうするって言った暁に起きてくるわけではなくって、もう それ自体がゴールみたいなもんなんですね。あ、不安感がある、そしてどうこうしようとしているっていう質感が感じられている状態が勝手に発生してきているわけなので、幸せ感も、まあ、どうこうしたっていうことよりもただ勝手に起きてきているものっていうことになってしまうわけなんですよ。で、まあ実はですね、ここで勘っていうのは、幻想だっていう話を何回か、してきたかと思うんですけれども、結果から言うと、これらの勘、クオリアっていうものは、必然性から進化的に、エピソード供養するために発生してくる個人的な体験に変換するための質感っていう感なので、厳密に言うとこれはもう幻想であり錯覚であるっていうふうにここでもう断言しちゃいたいぐらいなんですね。もちろん、これらの意見というか、説に関して反論をしたいなって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、私がこの、そうですね、慶応義塾大の前の先生が唱えている受動意識仮説っていうものを採用したい、引用したいわけは、もともと私もこんなふうに考えてた結果、いろんなこう研究を重ねていった結果、こう言わざるを得ないっていうことで、仮説というふうにおっしゃってるんですけども、その通りなんじゃないかなっていうふうに思っていることが一つの理由なんですけれども、一番大事なことは、これが正しいとか正しくないとかっていうふうに論じるよりも、幸せ感を持って生きれるかどうかっていうことに私は主軸を置いてお話を進めていきたいので、そういった目的があるってことをまずあらかじめご了承いただきたいってことが一つあります。で、なぜ錯覚っていう言葉も出すかというと、意識っていうのはリベット博士の時にお話ししたかと思うんですけれども、先に脳の発火が起こってて、その後に私が意図したっていう風に思わせられてるっていう錯覚の研究がありましたよね。なのでこの意識っていうのはもう錯覚させられてるものみたいなものとして扱いたいわけですよ。で、幻想とか錯覚っていうものを一つの言葉としてイリュージョンというふうにまとめてね、前野先生は表現されてるようなんですけども、ではなぜイリュージョンなのかっていう部分に関して、コンテンツをずっといろんな側面から話はしていきたいと思うんですけれども、